天の神様、5月に入りました。季節の移り変わりを見ながら、春の美しさ、春にある希望、そのようなものを改めて覚えさせられながら、偉大な神様が今日も生きておられること、全知全能の神様が今日も私たちを愛してくださっていること、私たちは何者だからといってあなたにそんなにも見つめられ、愛されて導かれているのでしょうか。今日私たちは新たな1週間の始まりの日、そして新たな月の最初の日曜日、神様への礼拝を一番に優先して、この新たな歩みへと歩み出そうとしています。神様、この時間を神様にお捧げし、集われたお一人お一人に豊かな神様の祝福がありますようにお願いします。今日この翼の教会に集うことができた方、久しぶりの若者たち、また各地に出かけておられる兄弟姉妹方、今日もインターネットを通して共に礼拝しておられる方々、 CD、DVD で後から心を合わせられる方々、どうぞお一人お一人に神様が豊かに祝福を持ってご臨在くださいますようお願いいたします。神様、どうぞ続けて祈りますけれども、入院中の綾子姉妹や自宅療養中の方々、抗がん剤治療中の奈美子姉妹や手術を控えている漆原姉妹、出産を控えている方や自宅療養中の方、ご家族を亡くされた方々などなど、お一人お一人にふさわしい慰めと励ましと守りが今日も与えられますようにお願いします。神様、今日も心を合わせて祈ります。ウクライナに、この地に平和が与えられますように、争いが止みますように、為政者に神様が触れてくださいますように、コロナの中で苦しんでいる方々に、また身を粉にして働いてくださっている方々に、神様の守りと祝福がありますように。今から御言葉を見てまいります。どうぞこの時間、この場所を神様がご支配くださって、ご自由に私たち一人一人に語りかけてくださいますようお願いします。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も御言葉によって足元照らしてくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと背中を押し出してください。今日も一つでも二つでもあなたの御言葉を握りしめて、新しい歩みへと歩み出すことができるよう導いてください。これからの一切をお委ねし、心を開いてあなたをお迎えし、あなたの御言葉を待ち望みつつ、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日から5月に入りました。ゴールデンウィーク真っ最中ですけれども、皆さんはどのように過ごされるでしょうか。あちこち今日出かけているという方、連絡いただいてますし、また久しぶりに帰って来られた方々と今日一緒に礼拝できることも嬉しく思っています。私はですね、今回はちょっと飛び飛びの連休だったり、ちょっと用事もあったりして、秋田の実家に帰省するのは今回はちょっと諦めて、またの機会にしようかなと思っているんですけれども、今は便利ですね。実際に帰ることができなくても、ビデオ電話っていうものがあってですね、しかも無料でですね、お互いの顔と顔を画面越しに見ながら、元気なんておしゃべりできるので、また今週中にでも父母のところにかけてみようかなと思っているところです。なんといっても見て喜ぶのは、私のひげ面というよりは孫の顔を見るとやっぱり喜ぶので、また娘がいるときにかけようかなと思っているんですけれども、時々ちょっと困るのはですね、おじいちゃんおばあちゃんと孫の間で言葉が通じないということが時々あるんですね。先日はですね、画面越しで孫の顔を見るなり、あら、ちかちゃん賢そうなガッケだねって一言言うんですね。もちろん私はわかるんですけれども、娘と妻はですね、はははって笑うも、頭の上にはこうハテナマークが出ていてですね、ガッケって 方言かどうかも意識したことありませんでしたが、皆さん分かりますか？これ方言のようですね。ガッケっておでこのことなんですね。まあ、そんなこんなで私は時々通訳者としてもそこにいなければならないのでした。先日ある教会の方がですね、以前いただいた仙台弁訳の御言葉が書かれたハガキがとても良かったようで、正志先生ちょっとお願いがあるんですって声かけられたんですね。正志先生今度東北弁でメッセージしてくださいって言ってきてくださったんです。皆さん、私の東北弁は秋田弁になるんですけれども、秋田弁はですね、土佐、エサ、フォーで会話が成り立つようなそういう方言なので、果たして皆さんに通じるかどうか。ちなみに今の会話は、どちらに行かれるんですか、お家に帰るところです、そうでしたか、気をつけて、という感じの会話、土佐エサ法で終わるんですけれども、まあここにおられる皆さんがですね、急にそれぞれの方言で話し始めたら面白いだろうなと思ったりもしますけれども、そう考えるとですね、こうして見渡すだけでも、生まれも育ちも福島県、生まれも育ちもいわき市という方もおられれば、東北の他の県の出身の方もおられますし、関東出身の方、関西出身の方、九州出身の方もおられますね。さらには海外から来られた方もおられて、しかも老若男女、赤ちゃんから90代の先輩方までが毎週顔を合わせて、しかも私たち兄弟姉妹って一つの家族として一緒に過ごす。皆さん、これってよく考えたら、教会って本当に他ではなかなか見ないすごい集まりだと思いますね。一体何が私たちを一つの家族とするのか。それは、ただ今日のタイトルにあるように、同じ神が、同じ神様が私たち一人一人を、どこの出身であろうと、何歳であろうと、その一人子イエス様をお与えになるほどに同じ神様が私たちを愛してくださってるから、そしてイエス様の十字架の御業を通して私たちを罪の支配から救い出して、イエス様を救い主と信じる私たちを神様の子供と呼んでくださっている。ただそのことにより、同じ天の神様をお父さんと呼ぶ兄弟姉妹、一つの家族とされているんですよね。皆さん、私たち教会は同じ神様にあって一つとされているということを、これからも覚えてまいりたいと思います。同じ神様が私たち一人一人を用いてくださるということを心に留めたいと思います。そしてますます私たちは一つの家族ですから、一致を持って愛し合って、それが成長の秘訣ですから、成長して参りたいと思うんですね。さあ、今日はですね、以前2月に一章を 見たんですけれども、ガラテヤ人への手紙に戻ってきました。今日はガラテヤ人への手紙の2章の始まりの部分を、同じ神がというテーマでご一緒に見てまいりたいと思います。今日のアウトラインを確認してみましょうか。ちょっと細かくアウトラインを紹介していますので、ちょっと長めに前に移していただきますね。まず一つ目に確認したいのは、教会の土台を確認したいんです。なぜならば、土台が揺るぐと教会全体が揺らいでしまうからです。土台が揺るいでしまうと教会がかき乱されてしまうからです。教会がかき乱されてしまうことがないように、動揺させられてしまうことがないように、教会の土台である福音の真理を保つということを大切にしたいと思いますね。その土台に立ち続けるときに、2つ目、主の御業が見えてきます。主の御業は、同じ神が同じ福音をそれぞれのところへ、それぞれを用いて述べ伝えてくださるんです。ですから私たち教会は、主の御業に期待して、主の御業に委ねて、主の導きのままに成長していきたいと思いますね。ですから3つ目、成長の秘訣は、一致と愛が教会を前進させるのだということを覚えて、これからも同じ神様にある交わりを大切にして、この5月歩んでいきたいと思いますね。さて、パウロが書いたこの手紙の宛先は、ガラテヤ人への手紙ですから、 パウロの第1回目の伝道旅行で誕生したガラテヤにある諸教会でした。その諸教会はこの時覚えてますか？危機的な状況に置かれていたと2月に説明しましたね。1章の6節7節聖書をお持ちの方見ていただくと、1章6節7節などにあったように、彼らはですね、せっかく1回目の伝道旅行でパウロが福音を述べ伝えて教会が誕生したのに、彼らは神様から急に離れていってしまっていたんです。なぜ離れてしまったかって、教会の中にですね、人々を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいた。前の訳の聖書だと、かき乱す者たちの存在があったんです。大切なので何度でも確認しますよ。私たちは神様の無条件の大きな大きな愛に包まれてるんです。ただ神様からの一方的な恵みによって、私たちがどうしたからこうしたからじゃなくて、信仰によってのみ救われて神の子供とされるのに、この時その福音を変えてしまおうとする者たちがいたんです。彼らは信仰によってのみ救われるということを否定しました。そんなもんじゃないと。救われるためには旧約聖書に書いている律法を守り行わなければならないんだと。律法に従って男性は割礼を受けなければ救われないんだ、などなどと教えていたんです。そしてさらに彼らは、前回説明したようにパウロのことも否定していたんでしたよね。パウロは信仰によってのみ救われるなんて言っていたけれども、それは間違ってると。それはパウロが勝手に作り出した教えであると。だってエルサレム教会の教えとガラテヤ教会の教えは違ってるよ。ペテロ先生の福音とパウロの福音は全然違うよ。彼らは使徒たちの一致を引き裂こうとしたんです。そもそもパウロは使徒なんかじゃないと、自分で勝手に使徒だって言ってるだけだと。そんなふうに彼らはガラテヤの諸教会の中で人々に吹き込んでいたわけです。人々はそれに惑わされ始めていたんです。そして急激に教会から、神様から離れていってしまう人たちがいたんです。皆さん思い出しましたか？そこでパウロは、前回見た第1章では11節12節などにはっきりと書かれてますけれども、自分が述べ伝えた福音は決して自分勝手な人間によるものではなくて、神様から出たものであるということを一章では確認したのでした。そして今日見るこの2章でパウロは、自分が述べ伝えた福音はエルサレムにいる他の人たちが述べ伝える福音と違う違うって言う人がいるかもしれないけど、全く同じものであるということをこの手紙の2章で書き送っているんですね。ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、なのでパウロはエルサレムに登った時のことを書き始めたんです。じゃあ今日の箇所に入って2章の1節1節をご一緒に読みましょう。はい。それから14年が経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。教会を迫害するものだったパウロが、一章の終わりに書いてましたね、劇的なイエス様との出会いによって救われて、今度は福音を述べ伝えるものになって、最初にエルサレムに行った時のことは、聖書をお持ちの方は一章18節に書かれていました。それから今日の2章1節、14年経って伝道旅行に出かけて各地に教会を生み出して多くの異邦人をも救いに導いたパウロは、14年が経ってバルナバと一緒に、そしてテトスも連れて再びエルサレムに登ったのでした。なぜエルサレムに登ったのか、そしてエルサレムで何をしたのか、じゃあ2節もご一緒に読んでみましょう。2節も読みましょう。はい。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。そうなんです。パウロはただ神様の導きによってエルサレムに登りました。 そしてそこでしたことは、パウロのこれまでの活動、今各地の教会で起こっていること、パウロが各地に出かけていって異邦人の間で述べ伝えている福音をエルサレムの人々に示しました。主だった人たち、当時のエルサレム教会のリーダーであったイエス様の弟のヤコブとかペテロとかヨハネとかは、個人的にその福音について話をしたんだと。それに対してエルサレムの人々の反応はどうだったでしょう。じゃあまずは3節、次の3節をご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。この時パウロと一緒にエルサレムに登ったテトスはギリシャ人でした。つまりは割礼を受けていない異邦人でした。しかし割礼を強いられることはありませんでした。つまり救われるためには割礼を受けなければならないわけではないということをエルサレム教会は認めたんですね。これはここに書き記すべき大きな大きな出来事でした。そこにはガラティアの諸教会をかき乱すような者たち、かき乱す者たちのような偽兄弟がエルサレムにも忍び込んでいました。じゃあ次の4節も読んでみましょうか。4節も読みましょう、はい、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。そうなんです。偽兄弟たちはキリストイエスにあって真のクリスチャンが持っている律法の縛りとか支配からの自由を狙って再び奴隷にしようと、つまりユダヤ人の生活を強いること、律法を守り行って割礼を受けなければ救われないという教えに戻そうとして忍び込んでいたんです。しかしテトスは割礼を強いられるということはなかった。きっとこれ簡単に書いてますけど、そこにも戦いもあったんだと思いますね。5節も読んでみましょうか。5節も読みましょう、はい、私たちはひとときも彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。そこでも偽兄弟たちは動揺させたり惑わせたりかき乱したり、テトスが割礼を強いられそうになったのかもしれない。しかしパウロたちはひとときも彼らの要求に譲歩したり屈服したり、決して妥協したりなんかしないで、テトスに割礼を受けさせないということによって福音の真理を保ったのでした。さあ、ちょっと難しい流れだったかもしれませんが、パウロがこのことをわざわざ時間を割いてページを割いてガラティアの諸教会に宛てて書いたこの手紙に書き留めて彼らに伝えたかったことは何でしょうか。それらはあなた方も今直面しているかもしれない。しかしあなた方も惑わされないでおくれ。あなた方のせっかく与えられている自由を狙って忍び込んで奴隷にしようとかき乱す、そのような教えが教会の中に入り込んでいるようだけれども、偽兄弟に譲歩したり屈服したりしないで、決して妥協しないで福音の真理を保ってほしいんだ、土台をしっかりと今一度据えてほしいんだ、土台を確認してその土台の上に立ち続けてほしいんだ、そのことをパウロは訴えているのではないでしょうか。さらに次の6節も読んでみましょうか。6節もご一緒に読んでみましょう、はい、そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。ガラティアの諸教会の中で偽兄弟たちは、パウロの福音はエルサレムにいるペテロ先生たちの福音とは違う、ガラティア教会の教えは エルサレム教会の教えと違っている、そんなふうに言ってるかもしれないけれども、エルサレム教会に登っていってパウロが伝えている福音を示したら、主だった人たちはこうだったよと、ヤコブもペテロもそれに対して何も付け加えはしなかったよって。つまり異邦人クリスチャンに立法を守り行うこととか割礼を強いることとかはしないで、パウロが伝える恵みと自由の福音をそのまま何も付け加えずに認めたのでした。皆さん、この福音の真理を保つこと、それこそが教会の土台であるのだから、決してかき乱されたり動揺させられたりしないで、父なる神様の決して変わらない無条件の大きな大きな愛があなたを包んでいるのだということ、父なる神様は条件つけず両手広げて待っておられて、ただ神様の恵みのゆえに信仰によって信じることで救われるのだということ、その福音の真理に立ち続けるということを私たちも今日改めて心に刻みたいと思いますね。今日も注がれている神様の大きな愛を、あとは私たちがただ受け取り、感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思いますね。皆さんは教会員の方が書かれたこの2冊目の絵本ですけれども、そのままの君がというこの絵本は手に取ってくださったでしょうか。私も買わせていただいて時々読んでいるんですけれども、可愛い絵にですね、ほのぼのとさせられたり、またそのストーリーにもほのぼのさせられて、そして大切なことに気づかされたりもしているのでした。以前も紹介させていただきましたが、この絵本を書いた姉妹がですね、2年前に出された1冊目の絵本を書き始めたのはまだ10代の頃だったそうです。私が預かってるんですけれども、その10代の時に絵本作家を目指して書き始めたという原画はですね、結論まで書けずにいて書き途中のまま終わってしまっている原画なんです。その時彼女はどうやって結論を書いたらいいのか、どんな結末にすればいいのか、その時は分からなくて書き終えることができなかったのだと。しかし時間が経って、やがて神様に出会って、神様の変わらない大きな愛を知って、クリスチャンになって、やっと結論を書くことができたんだと。神様がおられる、神様に愛されてる、偉大な神様が私を導いてくださる、信じることで救われる、そのことを知って初めて一冊目の絵本を書き終えて、また今回二冊目のそのままの君がという絵本をも書かれたのでした。この絵本を読んでいくときに、私たちもついつい不安や恐れを感じてうずくまってしまいやすいものかもしれないなと。また時に私たちは人のこと見て、自分のこと見て、ああ自分もこうあらねばならない、私もこうならなければならない、こうならなければ愛されない、こうしなければ受け入れてもらえない、許してもらえない、などなどと思ってしまいやすいものかもしれませんね。しかし父なる神様は私たちを決して変わることのない無条件の大きな大きな愛で包んでくださってるんです。ただ神様からの一方的な恵みによって、一人子イエス様は十字架にかかってくださって、救いの道を用意してくださいました。あとは私たちはただイエス様を救い主と信じる信仰によってのみ救われて、天に名を刻むものとされ、神様の子供とされているんです。皆さん、私たちの信仰が時に動揺してしまって、時に行き先を見失ってしまって右往左往してしまうことのないように、また私たちの教会が時にかき乱されてしまうことがないように、私たちはこれからも自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て信じて歩み続けてまいりたいと思います。自分を見てばかりいると、人を見てばかりいると、さまざまなことに振り回されてしまって、時に譲歩したり屈服したり、時には妥協してしまったり そんな信仰の歩みを歩んでしまうことがあるかもしれません。しかし私たちは教会の土台であるこの福音の真理を保ち続けるということをいよいよ大切にしてまいりたいと思いますね。さあ、私たちがその土台に立ち続けるならば、そこに主は働いてくださいます。そこで神様が御業を表してくださいます。つまり今日の2つ目、同じ神様が同じ福音をそれぞれに委ねてくださり、それぞれのところへそれぞれを用いて述べ伝え、そうやって神の国を拡大させてくださるんです。それでは続く7節をご一緒に読んでみましょう。7節を読みましょう、はい、それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。さっきの話の流れですね。エルサレム教会の主だった人たちは、さっきの6節ではパウロが異邦人の間で述べ伝えている福音に対して何も付け加えることをしませんでした。つまりユダヤ人も異邦人も、人はただ神様の一方的な恵みのゆえにイエス様を救い主として信じる信仰によってのみ救われるのだという、これが福音の真理であると主だった人たちも認めました。そしてこの7節ではペテロが割礼を受けている者、つまりユダヤ人へ福音を伝える使命が委ねられているように、パウロには割礼を受けていない者、つまり異邦人へ福音を述べ伝える使命が委ねられているのだということを理解してくれたというんです。さらにその説明として8節、じゃあ8節もご一緒に読んでみましょう、はい、ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。そうなんです。この7節8節にあるように、主だった人たちからは、かつて自分たちを迫害し教会を滅ぼそうとしていたあのパウロを、同じお方、神様から同じ福音を委ねられた同じキリストの使徒であると彼らを認めたんです。そして続けて神様は、ペテロたちはユダヤ人のところへ、パウロたちは異邦人のところへ、それぞれ使わして、それぞれを用いて福音が述べ伝えられて、神の国がさらに拡大していったのではないでしょうか。福音の真理を保ち、その土台に立ち続けるならば、同じ神様が同じ福音をそれぞれに委ねてくださり、それぞれのところへそれぞれを用いて述べ伝え、神の国を拡大させてくださるんですね。おととい一つのニュースが飛び込んできたんですけれども、牧師でありゴスペルシンガーで、本当に大いに用いられた小坂忠先生が天に召されたという、ニュースが入ってきました。小坂忠先生は私たちの教会にも何度も来てくださって、大熊の大野チャペルでも小高の小高チャペルでもコンサートをしてくださいましたし、教会が震災後奥多摩福音の家に避難している時も奥多摩に来てくださって、奥多摩町の皆さんありがとうコンサートというコンサートをですね、ユーオディアの方々と一緒にしてくださったりもしました。教会がいわきに奥多摩から移動してきて、近くのまだこのチャペルがなかったので結婚式場で礼拝をしている時にも、そこにもわざわざ来てくださって、結婚式場のチャペルで特別賛美をしてくださって、その時建設中だったこの泉のチャペルにも来てくださって祝福をお祈りしてくださいました。5年前にがんが見つかって手術を最初は乗り越えられて、でもお孫さんを天に見送るという悲しみも経験されて、一昨年のいわき市民クリスマスにも来てくださって、1年半前ですね、素晴らしい賛美と証のクリスマスコンサートをしてくださいました。その後にがんが全身に転移しているのが見つかって、また手術などを受けられましたけれども、一昨日天に召されたのでした。一般の新聞などでも取り上げられて、 皆さん驚いて、皆さん悲しんで寂しさを感じていますけれども、きっと今は天国でさらにあの力強い声で神様を精一杯賛美されているのではないかと思いますね。小坂忠先生が残された功績は本当に大きいと思います。私も中学生の時にキャンプに行ったら、今まで聞いたことがない賛美をみんなで歌ってたんですよね。それまで賛美といったら静かにオルガンを弾いて、かしこまって歌う賛美歌聖歌しか知らなかった私はですね、ギターやドラムの伴奏に合わせて賛美するワーシップソングに出会って衝撃を受けて、その後教会に戻ってからは礼拝の中ではオルガンを使って聖歌賛美歌しか歌ってはいけないという一部の方と、いやいや時代に合わせて新しい賛美を入れるべきじゃないかと、まあ、あの頃は若気の至りというんですかね、大人の方々と意見を言い合ったりもしたものでした。牧師だった父も随分悩まされたんじゃないかと思いますけれども、ギターを弾きながらさらにはバンド形式で賛美する、そんなワーシップソングをきっかけに教会に足を踏み入れて、そして信仰に導かれた人も本当にたくさんおられて、この教会でもそのようにして教会に導かれたという方々もおられますね。神様は不思議なことをされるお方だなと思いますし、本当にユニークなお方だなって思います。まさに同じ神様が同じ福音をそれぞれに委ねてくださって、それぞれのところへそれぞれを用いて述べ伝え、結果神の国を拡大させてくださるのだということを私たちは知っているのではないでしょうか。そして同じ神様が福音の真理を保ち、その土台に立ち続けるならば、皆さん私たち一人一人にも福音を委ねて使命を与えて、それぞれのところへと神様があなたを使わし、そしてそれぞれを用いて豊かに御業を表してくださるんです。ペテロを用いてパウロを用いられた同じ神様が今も生きておられ、私たち一人一人を、私たち福島第一聖書バプテスト教会を用いてくださって、この地にあって世の光地の塩として輝かせていただくことができるならば、なんという幸いでしょうか。さて神様が最後にパウロを通して今日の箇所で語るのは、私たちが主に用いられて成長させられていくための秘訣は何なのか。一致と愛が教会を前進させるんです。じゃあ今日の箇所9節をご一緒に読んでみましょう。9節を読んでみましょう、はい、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。同じ神様が同じ福音をパウロにも委ね、パウロを異邦人への使徒としてくださったことを認めたときに、主だった人たち、柱として重んじられていた当時エルサレム教会のリーダーだったヤコブと、ケファはペテロのことですね、そしてヨハネがパウロとバルナバに交わりの印として右手を差し出したのでした。これによって神の教会は一つであるということ、神の福音は一つであるということが明らかにされて、教会の一致が成立したのでした。そしてその一致は何のためかって、パウロたちが異邦人のところにいよいよ出て行って、そしてまたペテロたちがユダヤ人のところでいよいよ用いられ、教会が前進し、さらに豊かに成長させられていくためでした。そしてさらに10節にあるように、貧しい人たちのことを心に留めるようにと言われましたけれども、これはすでにパウロが各地の教会において、ガラテヤの諸教会においても大いに努めてきたことでした。以前使徒の働きの中でも見たように、パウロはエルサレム教会の貧しい人々への献金を各地で募って、そして実際にその献金を運んでエルサレム教会を訪ねたりもしたのでした。 いかがでしょうか。この一致と愛があるところにいよいよ神様が働いてくださいます。一致と愛が教会を前進させて成長へと導いてくれます。私たちは続けて今年度も何ができるから何ができないからじゃなくて、まずは何よりもいつも同じ神様にある家族として一致して愛し合って歩んでまいりたいと思います。同じ福音の真理の上に立ち続け、かき乱されることなく、惑わされることなく、一つになって歩んでまいりたいと思います。神様が私たちの教会を通してご自由に働きやすいように、風通しの良い通り良き管であり続けたいと思いますね。イースターには天入会式が行われて、私たちは改めて同じ信仰告白の上に立つ一つの体、一つの家族であるということを私たちは確認することができました。皆さん、これからも私たちは生まれも育ちもバラバラで、年齢だって出身地だってみんなバラバラですけれども、同じ神様にあって一つの家族であるということを覚えて歩んでまいりましょう。先週引っ越してこられた姉妹は家族と離れていわきに引っ越してきて寂しい思いもあると思いますけれども、やっぱり母教会に来ると安心するって、同じ教会に同じ神様にあって家族である兄弟姉妹の存在に嬉しくなると、何気ない一言に本当の家族だなと感じるとおっしゃってくださいました。私はそんな言葉を聞いてとても嬉しく思いました。また今日はこの後聖餐式が行われます。イエス様が私を覚えてこれを行いなさいと命じられた聖餐式を通して、私たちは何を確認するのでしょうか。今は事情があって個包装のパンとブドウジュースを使ってますけれども、もともとは一つのパンを裂いて分けていました。そうやってみんなで一つの体に連なり、私たちが主の愛のうちに一つであること、同じ神様にある家族であることを確認するんですよね。私たちの教会は、私たち教会は同じ神様にあって一つとされていることをこれからも覚えてまいりたいと思います。同じ神様が私たち一人一人を用いてくださることを心に留めたいと思います。そしてますます一致を持って愛し合って、神様の導かれるままに成長してまいりたいと思いますね。さあ、最後にもう一度アウトラインを出していただいて確認しましょう。私たちはいつも教会の土台を確認したいと思います。教会がかき乱されてしまうことがないように、動揺させられてしまうことがないように、教会の土台である福音の真理を保つことを大切にしたいと思いますね。私たちの神様、私たちは神様の一方的で無条件な愛に包まれて生かされています。神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われて神様の子供とされました。このことを私たちは大いに喜び、大いに感謝し、いよいよ自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む歩みを踏み出していきましょう。その土台に立ち続けるときに主の御業が見えてきます。神様は不思議なお方、ユニークなお方ですね。同じ神様が同じ福音をそれぞれのところへ、それぞれを用いて述べ伝え、神の国を拡大させてくださいます。ペテロを用い、パウロを用いられた同じ神様が皆さん一人一人をも、私たち福島第一聖書バプテスト教会をも用いてくださって、置かれた場所でこの地にあって世の光、地の塩として輝かせていただくことができるならば、なんという幸いでしょうか。ですから私たち教会は主の御業に期待して口を大きく開けましょう。主の御業に委ねて、主の導きのままに成長してまいりたいと思います。成長の秘訣は何でしたか。一致と愛が教会を前進させるのだということを覚えて、これからも同じ神様にある交わりを大切にして歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 いかがでしょうか。今日はガラテヤ人への手紙に戻って2章の御言葉をご一緒に見ることができました。ちょっと難しい表現がある聖書の箇所でしたけれども、パウロがなぜこのことを2章の初めに書かなければいけなかったのか、なんでこれを書こうと思ったのか、それは惑わされてしまっていた人々がいたからです。かき乱されてしまって、信仰って何だろう、福音って何だろう、分からなくなってしまって、神様から離れていってしまう人々がいたからです。神様は今日私たちにも福音の真理を保ってください。福音の真理に立ち続けてください。そう語りかけておられます。皆さんはいかがでしょうか。ついついいろんなものに惑わされ、かき乱され、動揺させられ、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすいものかもしれない。人を見て、自分を見て落ち込んでみたり、また不安になってみたり、一喜一憂してしまったりするものかもしれない。しかし今日、福音の真理を保つその土台に立ち続けましょう。私たちはそのままの君が高価で尊いと神様は大きな愛を持って包んでくださっています。あなたに何か優れたところがあるからとか、あなたが何かしたからじゃなくて、神様は一方的に無条件で大切な一人子イエス様を十字架につけ、救いの道を用意してくださいました。福音の真理は信仰によってのみ救われる。いかがでしょう。私たちもイエス様を救い主と告白し続け、人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけ見て歩む、その土台に立ち続けてまいりましょう。そうするならば、神様はユニークなお方ですから、私たちをもそれぞれの場所で用いてくださるでしょう。この教会をも神様が世の光、地の塩として用いてくださるでしょう。ペテロを用い、パウロを用いられた同じ神様が、私たち一人一人をも用いてくださいます。皆さん一人一人にも使命を与え、それぞれの場所へと使わせてくださっています。この教会がここに来たのも神様のユニークなご計画の中で起こっていることです。私たちは神様の御業にこれからも期待して、主の御業に委ねながら、主の導きを感じながら、一歩また一歩従ってまいりましょう。主が私たちを成長させてくださいます。ですから私たちは一致して、愛し合って、前進し続けてまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが今日私たち一人一人を5月の初めに再びここに呼び集めてくださいました。神様、今日あなたは私たちに福音の真理を保つこと、改めてその大切な一歩を確認させてくださいました。どうぞ私たちが別の教えに惑わされたり、人を見て自分を見て一喜一憂してしまったり、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまうことがないように、あなたの大きな愛を決して疑うことなく、イエス様の十字架だけを見上げて、あなたに従っていくことができますように。神様、どうぞご自由に私たちを用いてください。この教会を通して神様が豊かな御業を表してください。 私たちはあなたに期待し、一致を持って愛し合いながら通り置き管となり、あなたに用いていただきたいです。神様、どうぞあなたご自身がこの教会の頭として、私たち一人一人の天のお父さんとして、これからもこの教会をご自由にお導きくださいますようお願いいたします。神様、どうぞ私たちが同じ神様にあって、神の子供とされている兄弟姉妹として、これからも愛し合い、励まし合い、支え合い、一つとなって歩んでいくことができるようにお導きください。今日集われたお一人お一人に、またインターネットを通して共に礼拝しておられるお一人お一人に、あなたの豊かな祝福がありますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。